はい、皆さんお疲れ様です。お鍋のパパで鍋パパです。鍋パパと遊ぼう第15回、この番組はですね、 LGBTQ、セクシュアルマイノリティの中のトランスジェンダー、性同一性障害の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きていきたい当事者の鍋パパが、当事者としての日々思うこととか出来事とか、そういうことをいろいろお話ししていきたいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。なんかちょっといいねとかがつき始めて、はい、あ、聞いていただけてるのかと思いまして、非常に嬉しく思っております。どうもありがとうございます。たわいもない話をしていきますけど、なんかいつか誰かにの何かに届いたらいいなと、そんなことも思ったりしますので、まあ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと昨日映画館で久しぶりに見てきたので、ちょっとそのお話をしたいんですけれども、ある少年の告白という映画を見てきたんですがね、ゴールデングローブ賞とかハリウッド映画賞とか結構すごい賞をたくさん取っちゃってて、世界で大絶賛されてるっていう割にはですね、この大都会東京のその映画館なんか山ほどあるこのね、東京砂漠でね、たった4件しかやってないっていう、なんでね、まあ何系かっていうと、まあ LGBT 系なんですけども、まあどうでしょう、見たこと、これから見ようとしている方、ちょっとこれネタバレ含んでるかもしれないのでご注意いただきたいのですが、まあですね、ざっくりお話しします。ゲイのアメリカのね、実話です。はい、告発本というか手記というか、まあそれを元にねした映画なんですけれども、アメリカの まず前提として、その、まあ、キリスト教って一口に言ってもね、いろんな宗派とかいろんな解釈とかいろんな教えがあるから、まあ一概には言えない、非常にデリケートな話になっちゃうんですけれども、まあそのね、前提として、そのキリスト教的に同性愛イコールまあ NG というか、あってはならないこと、というのがまあみんなの共通認識であるということが前提でのお話ですね。そのまあ、しかもよりによってお父さんが牧師さんだか説法師だかっていう、その教会でお話しする立場っていうか、まあ地元の名士ってやつですね、また厄介なことにね。でまあそこの息子さんが主人公なんだけども、まあゲイなんですよ。でまあそれがまあ親にバレちゃったと。で親は慌てるわけですよね。まあもう感覚的に言ったら、まあ息子が犯罪を犯したぐらいの勢いになっちゃうわけですよね。人を愛したら犯罪、ひどい話ですよね。まあ、心当たりありますけれども。はい。まあ、それで、その強制施設に入れられると。で、まあ、その強制施設があることがびっくりなんだけど、これが実話っていうのが本当にもっとびっくりで。まあ、どんなことさせられるかっていうと、まあ、いろんなプログラムを経てね、その同性愛傾向を正すっていうのは、まあ、だからなくしていくって話なんだけど、なくなるのか、そんなもん。ね。で、まあ、その強制施設でどんなプログラムがあるかっていうと、そのなんか親戚を遡ってて、どっかに犯罪者がいないかとか、そんな書き出させられたりとか、あとカメラに向かってその自分の罪を懺悔する。その罪って何かって言ったら、つまり、その、同性、に惹かれてしまったとか、妄想してしまったとか、触りたくなってしまったとか、触ってしまったとか、まあそういうことですよ。それを罪として懺悔する。その自分の中に湧き起こった熱い情熱を懺悔するんですよ。ねえ。で、まあしかもそれをね、その思いが、その何？反省が足りないとか、何とか、いうことになるとね、まあ、さらには暴行というか、まあ、なんか聖書で殴られたりとか、水に沈められたりとか、そんなことまでされるわけですよ。で、まあ、その主人公の少年はですね、まあ、その施設に対して、まあ、反発するんですよ。で、まあ、飛び出そうとするんだけど、で、そこでね、まあ、お父さんもお母さんも一緒になってね、その彼を施設に送ったわけだけども、お母さんが、その先に、その息子の異変というか、その施設がおかしいということに、まあ、気づいてとか、まあ、思いが至って、うちの息子に何してくれとんじゃって話ですよね。で、まあ、母は 気づいて息子に謝るわけですよ。うん、私はあなたにひどいことしたと、お父さんの言いなりになってしまったと。たま、ママンはね、やっぱりママンですよ。はい、母の愛ってやつですね。なんだけども、これパパンの方がね、やっぱこう地元の名士って立場があるし、その教会でお話ししなきゃいけないって立場もあるし、そのやっぱその息子がね、施設から帰ってきてもなかなかこう息子を受け入れられないわけですよね。で、しかもこの自分がさ、良かれと思って、息子にとって良かれと思って施設に送ったその施設で息子がボロボロにされて帰ってきたという、まあ、これも、そのお父さんはね、その受け入れられないとか認められないわけで、自分が間違ってたということが認められないっていうね。で、まあ、結局その息子はね、そのお父さんと対峙したりとか、いろいろしてあれして、まあ最終的にはね、その式を発表することによって、うん、まあその両親との関係も修復して終わるんだけども、そのもでね、その僕がその映画を見て思ったことなんですけど、まあもちろんそのね、その僕たち LGBT 当事者にとってはすごくこれは大事な話で、まあ今でもそういうね、ところで、実際そういう目に遭ってる人たちがいるっていう事実もすごく重たいものだし、その世界のね、大きな問題だと思います。うん。で、それも本当に考えていかなきゃいけないことだと思うけど、それだけじゃないなと思って、それだけじゃないというか、むしろLGBT 映画、なんだけども、LGBT の問題にそしてフォーカスしてあるんだけど、そこじゃないかなというか、まあ、そこだけじゃないかなっていうか、そのね、本質はやっぱ親子の問題なんじゃないかと思ったわけですよ。で、その LGBT に限らずね、あるでしょ、こう、お父さんに、受け入れてもらえ、認めてもらえない将来の夢とか。俺の後を継いで医者になれ、いや俺はギターで音楽の道で世界を取るんだみたいな、なんだとそんなことは絶対許さないみたいな、ギターを買うならなんかお前には二度と小遣いはやらんみたいな、なんか多かれ少なかれないですか、そういうの。その LGBT の仲間というかね、当事者たちの中にも、うん、ご両親との関係がすごく仲良くて、うん、特に問題のない人たちもいれば、まあ、僕はまさにそうなんだけども、その全然両親と分かり合えなくて、うん、まあ、行方くらましちゃったりとかね、家飛び出しちゃったりとか、なんかもう二度と実家には帰れないみたいなね、まあ、いろいろいるんですけど、なんか自分のことを思っても、その僕がね FTM じゃなかったら、うん、あのまま実家で仲良く両親と暮らせてたかなって思うと、なんかそれも違うかなっていうか、なんかそう、 FTM のうんぬんかんぬんっていうね、その女の子として生まれて女の子として育ってきたけど、俺は男になりたいんじゃっつって、まあ、家飛び出してきたわけなんだけども、なんかそれはただきっかけに過ぎなかったかなっていうか、なんだろう、向き合い方っていうんですかね、うん、その、まあ、逆にね、その、自分親の立場というか、まあ、ね、ありがたいことに息子がおりますもので、そのね、息子との、まあ、もうね、10年も一緒にいるから、その、今までのこの10年間を振り返ったところで、ね、それで思うことなんだけども、まあ、うちの息子さんね、すごいおおらかなんですよ。なんか、のんびり、マイペースな、ね、ほんわかしてるんですけど、そなんか、ちょっと忘れん坊だったり、ちょっとのんびりしたりしてるところがね、その社会生活とか集団生活の中ですごい支障があるんじゃないかと思ってね、すごい僕が焦ってた時期があるんですよ。で、まあ自分がそうだったから、なんかね、息子の人生なんだからね、失敗しようが何しようが、それはそれでね、彼にとってのなんか全て肥やしになるんだからいいじゃないかみたいな感じで、こうおおらかに捉えられなくて、うん、まあそれはね、僕がその彼のね、まあ、パパに途中からなったからっていうのもあるし、その、うん、彼との信頼関係を築く前に、そのなんか親みたいな立場だけなっちゃったっていうのもあるし、そのあとはそのほらね、あの子はお父さんが違うからみたいなことね言われたらどうしようみたいな、お父さん違うから、違いすぎるからね、もうなんかもうそもそもいろいろ違うからお父さん、そう、まあなんかそんなのも、まあ、まあ今思えば勝手な心配ですよ、勝手な心配なんだけど、 まあだからそれがね、それでそれが勢い余って息子をね逆にこう潰しそうになったり苦しめたこともあって、でただうちの息子さんの偉かったところは、僕みたいに逃げ出しちゃったりしないで僕に歯向かってきたんですよ。立ち向かってきて、お前しっかり親父をやれと、まあ、うん、怒られてね。そうだ、まあ、何が言いたいかって、その親子のそういうさ、なんか思いが通じ合わないというか、その何、親がこう思う愛と子が親を慕う愛みたいな、がもうほら大体ねじれてさ、大体この世の精神的ななんか疾患とか病とかの原因の大半って親じゃないですか。それでなんかそういうものをね、こう一つうんと踏みとどまって考えるきっかけになる、そういう映画でもあるなと思ったんですよ。なんだろう、親とこの向き合い方というか、まあ、だからぜひね、ただの LGBT 映画と思わないでね、たくさんの人に見ていただきたいなと思ったんですけど、まあ、特にね、親御さんのことを考えるとこう胸がうんとなったり、子供のお子さんのことを考えるとなんかうんってなったりするような方は、ぜひ二度と会えなくなってしまう前に一度ご覧になっていただきたいなと思いました。はい、ある少年の告白、ぜひ、ね、映画館で終わっちゃっても、ね、今はいろんな方法で映画見れますから、はい、ぜひご覧いただきたいと思いました。おすすめです。はい、ではまた何かこれからもね、お話できたらいいなと思いますので、よかったらまた聞いてみてください。はい、どうもありがとうございました。それではまた、バイバーイ。